今日のところヨハネ福音書の一番最後ですね、21章の15節から終わりまでのところです。この部分はですね、読んだらまあまあ内容はわかるように思うわけですが、この最後にどうしてですね、このような内容が書かれてあるんだろうかと。まあ、本来の最後は二次章だったわけですね。二次章の一番終わりにですね、これらのことを書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、メシアであると信じるためだ。信じて、永遠の命を受けるためだ。まあ、これが本来の最後であったわけですが、この21章は、いわば付け加えられたものですよね。で、そうして付け加えられた、それなりのもちろん理由、あるいは神様の啓示があったかということですね。で、ここのところで、ペテロがですね、特にこの21章では全体として取り上げられているというのがわかりますね。今日読んだ箇所のこの前の、手前の21章のですね、1節から見てもですね、まずこれ、ペテロが出てくるわけです。十二弟子おったんだけどですね、ここに特にペテロだけが名前を挙げて現れておりますね。で、その21章の前半ではですね、漁師であったペテロがですね、網を全部捨てたはずだったんですね。漁師の仕事も捨てたはずのペテロが再びですね、漁に行こうとして、やっぱ前の仕事に帰っていこうとするようなことが書いてあったわけですね。その帰っていこうとするのをですね、この海のガリラヤ湖ですけど、そこでですね、不思議な出来事が起こったということが、この前のところにあったんですね。イエスが現れたと。そして、現れたらですね、そしたらペテロが、イエスが愛していたあの弟子がペテロに主だと言った。これを先に見つけたのはペテロでなくて、イエスが愛していた弟子が先に見つけて主だと言ったらですね、一言聞いたら裸同然だったけど、上着パッとまとってですね、もうすぐ近くだったのに飛び込んだ。ということが書いてありますね。これは一体何意味しているのか。量を取ろうという前のですね、仕事の方へなんとなくですね、もう帰ろうと戻っていこうとしよった時にですね、主が現れて、そしてまっすぐの方向が変えられた。突然にしてですね、その方向が変えられて主の方に向かってですね、飛び込んでいくという方向になったということが、こういう形で書いてあるわけですね。人間はですね、ともすればイエスの方向まっすぐ行かないですね、別の方向へ行こうとするわけです。ペテロでもですね、こういうふうに漁をしようというふうにですね、元の仕事へ帰ろうかなという気持ちが起こったというようなことが暗示されているんですね。まあ、これはもうちょっとあんまり詳しく言うと、ここだけでも、まあ、40分ぐらいですね、もうかかるようないろんな内容がここに前半に含まれているわけです。そのことだけを、まあ、頭に置くところですね。主へとまっすぐ帰られたペテロ。こういう何かが起こらないとですね、私たちは別の方向へと行ってしまうんですね。で、神様は何かが起こってですね、そしてまっすぐ主の方に向かって行きなさいと、行こうという気持ちをこう起こさせるわけなんです。で、そして、まあ、そこだけをちょっと触れておいてですね、で、今日のところ。で、この食事が終わるとっていうのは、海岸のところですね、海岸、湖畔のところでですね、弟子たちが用意してないんですね。不思議なことにイエスがですね、なんかちゃんとですね、用意してあった魚を一緒に食べたと。そうして食べた後ですね、言われた。ということが、まあ今日のところですが、何を言うのか。と言ったらですね、私を愛しているのかっていうようなことをですね、繰り返し3回も言っている。で、ペテロがですね、それをまた受けてですね、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知ですと言い方した。まあ、こういうふうにですね、湖畔で、湖のところでですね、突然方向がぐいとですね、イエスの方にこう変えられて、 何を、一緒に食事をした。あ、楽しかった、よかったですね。イエス様も不思議な現れ方しますね。とかですね。どうして来たんですかとか、あ、魚まで準備してくださった。そういう世間話は一切しないでですね。イエス様が言ったのは、あの、お前は私を愛してるのかということだったんです。他の人たち異常に愛してるのかと。そしたらペテロがですね、はい、愛してますとは言わずにですね、こういう言い方をしたんですね。主よ、あなたがご存知ですと。これは愛してるんだけど、あなたが本当に私の心もご存知ですというようにですね、常にですね、イエス様を主として、そして、自分が愛してる、自分がかつてですね、あなたに命をかけてもついてきますと言ってもついていけなかった。それでまあそういうこともあってペテロはですね、私が愛してるとで終わらないでですね、あなたがご存知ですと、私も愛してるという愛してるんだと気持ち、でもあなたもご存知ですと、あなたが自分の心を見てもですね、愛してるって分かってくれるでしょうということなんですね。で、前の時はもうそんな、あなたがご存知ですよ、これ全然思わなかった。たとえ私が殺されても、命を捨てねばならなくなっても、私はあなたについてきます。はっきり断言したわけです。それがですね、自分中心の気持ちだったんですね。いとも簡単に、覆ったわけですね。で、ここのところではですね、愛してるか、愛してますと。どこまでも愛していますとか言わないで、あなたがご存知ですと。そういう言い方をしたということですね。私たちもですね、常にこの私はこれをしますとかしたいんです。神様、あなたはご存知ですと。気持ちをですね、私の気持ちを調べてくださいと。そういう気持ちでいつも神様を前に置いているということが、こういうところからも必要になるというのがわかるわけですね。そしたらです、そうした上で、愛してるのかって言うたらですね、はい、愛してます。それで終わらないんですね。まあ、人間同士なら私はあなたを愛しますよって言ったらそれで終わるわけです。相手も私はあなたを愛します。愛し合ってます。なんてそれで終わるわけですけども、そんなことじゃないんですね。愛していることを確認した上でですね、何言ったかって言ったら、私の羊を飼いなさい。養いなさい。餌をあげなさい。ということなんです。これは、いつも言ってるけど、この福音書が書かれた時代がのんびりした時代じゃないわけなんですね。ここに書いてあるこのペテロはですね、実際に殺されたわけです。その後。他のたくさんの人たちも殺されていったわけですね。そういうことがもう何十年も30年近くもですね、ペテロが死んだのが紀元62年ぐらいですね、ペテロ。と言われておるぐらいです。ネロの迫害の時。で、ヨハネの福音書が書かれたもっと後なんですね。もっと30年も、あるいは40年近くも後であろうと。だからもう何十年という間、もうそういうふうにたくさんの人たちは殺されていった。そういう中でもこれは書かれているわけです。で、だから羊を飼うということはのんびりとですね、遊び半分で羊を連れていくということは全然ないんですね。生きるか死ぬか。死のうとするような、殺されようとするような人たちをですね、それをペテロがですね、霊的な食物をあげるんだと。彼らを支える御言葉を提供するんだと。そういうことを言ってるのであってですね、羊を飼うなんていう方からですね、なんか遊び半分のように、なんとなく楽、面白いなとかいうことは全く違うということをここで知っておく必要があるんですね。羊を飼う、殺されるということはたくさんおるわけです。まあ、大体聖書ってのはいつもそういう何かこう非常にですね、切実なものがみなぎってるんですね。だからこそこれはどんな時代の厳しい状況でも、この本というものはずっと伝わっていったわけですね。そして、この羊、神様、キリストを信じる人たちなんですね。で、ペテロはまずですね、一番最初からイエスに呼び出されて、そして3度ぐらい行ったけど、再び立ち直って、宣教するというところに置かれた人ですね。だから2回目も同じようにまた繰り返したわけです。私を愛しているかと。そしてあなたがご存知ですと。再びって。で、もう一度また羊の今度世話しのちょっと言葉を変えていったわけです。まあ、同じような言葉ですね。三度目もまた、ヨハネのこと、シモンと名前まで言ってですね、私を愛してるのかと。目の前におるから名前なんか言わなくても良さそうなものだなんですね。わざわざ名前を言ってますよね。この15節にも、 16節にも、またこのところ17節に、3回も目の前におる人にですね、名前を言ってるわけです。まあ、こういうことを目の前におった普通は言いますよね。誰それさん、愛してますか？また言って、誰それさん、愛してます。誰それさん、愛してるのか？またそういうを繰り返したわけですね。だからとってもこれは、念を入れた言葉遣いだっていうのがわかるわけです。で、行為に3度までも行ったから、さすがにペテロはですね、すべてご存知です。で、ペテロもですね、常にこの、あなたはすべてご存知です。という言葉をいつもこういうふうに言ってるわけです。3回ほども言ってますよね。あなたがご存知知っていますということもまた3回繰り返しているんです。いや、もう当たり前で私はもう愛してるんですよと言い切らないで、あなたがご存知ですと。そして、最後のところなんかは2回それも言ってるんです。主よ、あなたは何もかもご存知です。知っていますと。私があなたを愛していることをあなたは多く知ってられるんですと。まあ、そういうふうにですね、ペテロの方もですね、今度は自分が愛してるのに何度言うんですかっていう言い方をしないでですね、あなたはご存知ですという言い方を繰り返しているということなんですね。で、このことは、三度ということはですね、さっきもちょっと触れたように、三回もイエスを否認したと。ですね。命がけてついていくということを言ったのにですね、三回もそんなことは絶対知らないと。まあ、三というのは象徴的な意味ですから、まあ、あの時回数は三であってもですね、徹底してそれを否認したという意味でもあるんですね。もう完全にそれを否定してしまったと。で、それを言えばですね、ひっくり返すようにですね、ここで3回ですね、繰り返しているわけです。だペテロもあの時は自分がついていきますと、はっきり自分ということを前面に出ていたわけですけど、ここの場合には3回ともこういうふうに、あなたがご存知ですと。私も愛しています。でもあなたもご存知ですと。あなたがよく知ってくださっているでしょうという気持ちで、神様とイエス様とですね、深い近い距離をここで表しているんですね。そのぐらい私たちもいつも何を思うにしてもですね、神様あなたのことに知ってくださっているでしょうという気持ちで、苦しい時でも喜ばしい時でもですよね、どんな時でも。まあそれは良い気持ちでなかったらそんな言えないですよね。人に悪い気持ちを持ったらですね、憎いなとか、あの人どうかなったらいいのと思う気も、神様は知ってくださっているんです。そんな知ってたら罰せられますから、そういうふうには悪い気持ちを持ってたら、ここで言ってるにしよう、あなたがご存知です。言えないわけですね、そもそもですね。罪を犯したあのエヴァがですね、エヴァやアダムたちが木陰で隠れたとですね、罪を犯したらですね、それにあなたがご存知ですと言えないんですね。どうしても隠れてしまうということがあるわけです。で、まあ、こういうふうにしてですね、信徒たちを養う、飼うというためにはですね、まずペテロがイエスを深くですね、愛していると。あなたは私信じてるのかという言い方はしないで、あえて愛してるかと言われたんですね。信仰から愛へと当然進んでいくからですね。信仰がなければ愛はもそもそも生まれない。でも信仰だけで終わったのではいけないということですよね。信仰、希望、愛。愛というところに行くために信仰がまたあるということです。そういうことで、弟子たちを愛する。霊のことを与えると。そのためにまず自分がイエス様を愛して、そして神様の愛を受けなければいけないわけです。ですからこういうふうにですね、羊たち、信徒たちですね、殺されるかもわからん。実際にたくさんおると。そういう人たちを養い、支えていくためには、まずペテロがですね、イエス様を愛して、そしてそのイエス様の愛を深く受けて初めてできるんだと。まあ、そういう意味合いがあるわけですね。イエスの方にまっすぐ向き直る。それで終わってもいけない。向き直った上でさらにイエスを愛してですね、愛を受けて初めてその非常に困難な厳しい時代のキリスト信徒たちを支えることができるということを、まあ、ここでは言っているということです。だからこの愛というとですね、何か非常にこう甘いものを感じてしまってですね、歌とかなんとかけどそこはこういうことは全然ないということすぐすぐは後に見たら分かるところです。この18節のところですね、羊を飼う イエス様を愛するということは直接何に向かっているかっていうと、あなたは年を取るとですね、初めは自分で帯を締めて行きたいところへと、だんだんとですね、年を取った両手を伸ばして他の人、これは導いてですね、イエス様に導かれて行きたくないところ、これはいわゆる十字架の殉教、死ぬことを指しているわけなんですね。でこのペテロがですね、逆に逆さ十字架にかかったっていうのは当時から非常に古くから知られていたことなんです。それを当時知ってて書いているということがありますね。そういうこともある意味で知らされたと、これ書かれた時にも実際にそういうことはみんな知ってたわけです。ペテロはこれが書かれているよりもヨハネ福音書が書いてもずっと前にも死んでたわけですけどね。ですからこういうふうにですね、愛してると言ってその甘い関係とは全然ないんですね。愛してるからゆえにですね、徹底して命を懸けてまでイエスを愛するがゆえに、そのために命を投げ出すところまで行くんだということを言ったわけです。で、そういう中でですね、ペテロ自身も非常に厳しい運命が要は待っていると。そういう過程で他の同じように苦しんで殺されていくような人たちも支えて買うことができるということを言おうとしているんですよね。まあ、そういうことですね。こういうところ、愛だというような言葉でうっかり言っとったらですね、なんとなく甘ったるいことを考えて大きな間違いであってですね、本当にもう死ぬということをですね、背後にあるというのが、ここから浮かび上がってくるわけなんですね。そういう非常に危険な状態を見越して、それをもう乗り越えていくということがですね、ここで暗示されているわけなんです。ペテロが最後の、この区切りの最後ですよね。19節。どんな死に方で神の栄光を表すなのかと示そうとしてこう言われた。これはどんな死に方、ここに当時もヨハネ福音書が書かれたとみんな広く知れ渡っていったということですね。ペテロもまた十字架で殉教したということだったんですね。そういうふうなことで、こうしたことをですね、単なる英雄的な気持ちだとか男性的な勇気だとかいうことではなくて、イエスへの愛からそのように導かれていったということですね。これは言おうとしているわけですね。そういうふうに、この最後のところでペテロがこのような死に方で去っていったということですね。そしてそのことがペテロだけのことではもちろんなくって、だいたい聖書っていうのは特別な一人二人のためだけに書いてあるんだったらあんまり意味がないんですよね。ペテロのことを書きながらも、あるいはイエス様のことを書きながら、私たち一人一人もイエス様と同じようにところへ道を歩いていこうということですよね。そういうふうになっているように、私たちもまた一人一人がですね、少しでも周りの人に霊的な食べ物を与える、そういう使命を受けたということになるんですね。キリストを知ったからには周りの人、羊たち、この羊たちはいっぱい迷っているわけで、まだ神様を知らないわけです。そういう神様を知らないや迷っている、迷える羊のところに行ってですね、少しなりとも神様の道を知らせ、そして霊的な食べ物を提供すると。羊を飼いなさいと。これは一人一人のクリスチャンが、いわば万人祭司と言われているように、こういうことを、こういう職務を持っている、委ねられているんですね。その時に、私たちもやっぱりイエス様か、あなたは私を愛しているのかと。自分勝手にしようとしているんじゃないのかと。いうことですね。あるいは、まず人間を愛しているのか。まず自分を愛しているのか。そうでなくて、まずイエス様を愛しているのかと。そういうふうに問いかけられるだろうと思う。そうしないと私たちは今回間違ってくるからなんですよね。その一番ここ魂の奥でですね、まずイエス様を本当に愛している気持ちがなかったら、私たちは間違った道へと引っ張り込まれると落ち込んでいくということが実際にあるからですね。でそういうに最後にこういうふうに、イエスへの愛ということが、確認をされた上でこういうふうになっているわけです。それからですね、次の項目ですね、20節からの項目があります。で、 この20節からの項目を見たらですね、今度はペテロが振り向いたらイエスが愛しておられた弟子がついてくるのが見えたと。これも不思議なことで、ペテロは繰り返し繰り返し名前を書いてあるのですね。この愛しておられた弟子、たった12人しかおらない。このうちユダを裏切ったんだから抜いてるわけです。11人しかおらないのですね。わざわざこのようにイエスが愛していた弟子だとかいう言い方をしている。これも不思議な言い方ですよね。で、この弟子は夕食の時、これは最後の夕食の時ですね。とも言ってね、最後の晩餐とかいうような日本語は、まあ、明らかにこれ間違いですよね。晩餐は豪華な食事を言うことであってですね、最後の夕食なんですが、簡素なイエスの胸元に寄りかかったまま死を裏切るのは誰ですかと言った人だと。でペテロは彼を見てですね、死をこの人はどうなるんですかと。そしたら私の車、これ再び来る時までにこの人、近寄ってきた人が生きていることを私が望んだとしてもあなたは何の関係あるのかと、そういうことを置いてあなたは私に従ってきなさいと言ったと。それでその近寄ってきた弟子、イエスが愛された弟子は死なないという再臨の時までですね、再臨の時まで生きているとかいうことになれば死なないということになりますから、しかしイエスは死なないと言われたのではない、ただ私が来る時まで彼が生きていたことを私が望んだとしてもあなたに何の関係あるかと言われたのだと、そういう言い方をしてますよね。そしてこれらのことについて証しをしてそれを書いたのがこの弟子だと。ただこの最後の夕食のところにおった弟子、愛された弟子ということでヨハネだということになってくるわけですね。ヨハネがこれを書いたということでヨハネの福音書というふうに書いたわけ、言われるようになっていったわけですけど、ここでですね、この24のところで、私たちはって一体誰なのかと。私たちは彼ってのこの愛された弟子、ヨハネとすればですね、ヨハネの証が真実であることを知っていると。こういうところ、私たちが出てきますよね、こういうところに。で、こういうふうにですね、ここで私たちというのはですね、この使徒、ヨハネの教えを受けた人たちであろうということになるわけです。ですね。この最後に書かれて、他の福音書にだいぶ後に書かれているからですね、こういう時代が、他の福音書に何十年か後にあるわけですけども、私たち、要するにヨハネの教えを受けた人たち、その集まりの弟子たちはですね、彼、ヨハネの証が信じてあることを知ってるんだと。で、まあ、こういうことであるわけですが、ですから、ここでですね、この最後の部分があって、どうしてですね、こういうことが言われているのかと。ヨハネはこのようにですね、長く生きる。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても関係があるかという、あることの言い方ですけども、ここでですね、ペテロは、殉教するですね。ペテロは殺される殉教するけど、ヨハネはですね、長く生きるということに実際になったわけです。この二人はそういう意味で対照的になんですね。この今日のところ前半のところではですね、ペテロのことが書いてあるですね。最後には連れて行かれると。でどんな最後かということが暗示されていますが、ヨハネの場合もですね、暗示しているわけですね。ペテロの場合も暗示している。具体的には書かない。確かにヨハネは非常に長寿で100歳までも生きたんではないか、100歳を超えるぐらいまで生きたんではないかとも推測されたりするようにですね、同じようにキリストの弟子であってもですね、一人は一緒に十字架にかけられて殺されていく、一人は非常に長くそういう迫害の時代をも生き延びてですね、超えて生きていく人もある。それからヤコブなんかはですね、使徒言行録の初めの部分にあるようにすぐに殺されてしまった。そういうふうにいろいろとですね、いろんな人たちがおるわけですね。でそれは神様が決めることなんですね。だからあの人は自分をなんか殺されるのに、あの人は長く生きてる、 のおかしではないかと、不公平ではないかと、そんなことは一切関係ないとですね。あなたはただ私に従ってきなと。それぞれの人がですね、あの人はこうなった、あの人はこうなった、自分はどうしてこんなになるのかとかいうふうなことを問う必要はないということです。それぞれの人にそれぞれ神様が割り当てている。だからみんなに共通しているのはこのように、あなたは私に従ってきなさいということなんですね。他の人がどう何の関係あるのかとですね。まあ、それは本当にその通りですね。他の人が長生きしようがどうしようが短くようがあなたはどうするのか、それが一番問題で、あなたは私に従ってきたらいいと。その後は神様に委ねておきなさいということであるわけですね。でそういう形でですね、この当時広くみんなに知れ渡ったペテロの殉教ということと、ヨハネが長生きをしてですね、生き延びたということ、その2つのことをこういう形でいわば付加されておるということなんです。で、この最後にですね、25、イエスがなさったことはこの他にもたくさんあると、一つ一つを書いたら世界もその書かれた書物を収めきれないとか書いてありますよね。でこれはですね、世界のものを書いたものを収めきれないといくらなんでもオーバーではないかと、私もずっと昔何十年も40年も昔読んだ時、世界が収めきれないと随分オーバーに書いてあるなと思ったものですが、これはですね、これを書いた人、これ実際にここの文というのはこのヨハネの要は弟子にあたる人が最終的にこういうふうに書きまとめたわけでしたね。私たちは彼の証を信じてあることを知っているとかいう書き方みたいな、それ本当にそう感じたわけです。イエスのことに書いたらですね、書いても書いても書いてもずーっとキリがない、語っても語っても語ってもキリ終わりがない、そういうことなんですね。で、例えばですね、イエスと結びつけてイエスがなさったこと、世界もイエスがこれ支えてる、ヘブル書でもヨハネでも書いてありますね。イエスによって創造もされた。あとこの世界のこと、良いことも悪いことも、こういう花もですね、こういう部屋も、私たち一人一人が今生きているの、みんなある意味でイエス様なさった技と。この人もイエス様なさった。この石ころ一つもイエス様なさった技。この不思議な石ころ一つの中でものすごい精密ないろんな化学構造があるわけです。諸構造。それはみんな書くと、これはキリがないわけです。果てしなくあるわけです。そういうふうに事件にしてもですね、最後にどういうふうにイエス様の目的があるのか、意図があるのか。このここにおる人たった10人はそこらでもですね、あるいは世界でみんなイエス様の作品だと、その一つ一つの意図や意味やですね、書くともうキリがないんですね。そういう意味もあってですね、ひとたびこのイエス様のことは深く魂に入り込んだんですよ。みんなイエス様の技だと。だから書いても書いても書いても終わりがないわけですね。そのぐらいですね、イエス様の技っていうのはこの世は満ちてるんだと、満ちてるんだということを実際に感じたから、こういう書き方でなんか表現できないと。だからこの世界を収めきれないというんですね。語りきれない、終わることがない、収めることもできない、まあ、それぐらい非常に豊かなものがですね、イエス様に関してはあるんだということで、この豊かさをここで言っているということですね。あふれるような豊かさが次から次へと出てくる。でこれは実際にキリスト教の世界ですね、イエスに関して、あるいはキリスト教についての文献を全部したら地球を何回か回れるぐらいだとか、実際にそういう計算もできるぐらいで、これ本当にそういうことですね。書いても書いても莫大な数できてきた。まあそういうことで、だからこれがちょうど初め、ヨハネの福音書の一番初めに何が書いてあったかということをちょっと最後に見てみたらですね、このヨハネ福音書の一番最初にですね、一章の下の段、それも今までの何度も言ったわけですが、一章の14とかですね、17、16、17ですね、一章の14とか16、17見たら、恵みと真理に満ちていたと 有表現があり、16もですね、私たちみんなこのイエスのですね、イエスキリスト様の満ち溢れる豊かさの中から恵みよりさらに恵みよ、さらに恵みよと追加というずっと受けてきた、それぐらい非常な恵み豊かなお方なんだということは最初から書いてあったわけです。それでですね、一番最後にはだからそれを文章で書くならばですね、恵みに見つく恵みだからいくらでもあるとですね、果てしがないぐらいあるということを言おうとしているというわけです。まあそういうふうにですね、このヨハネ福音書の中、非常にこの霊的に満たされた人の実感を書いたと、最初からそういうことを書いてあるわけですね。だから私たちの現実はですね、こういう恵みの非常に大きな源があるということを、まあ、たくさんの人たちは全く知らないでおるということです。知らないから相手のものを奪ったり攻撃したりですね、なんか衝突する、満たされてないから他の人のことがいろいろいろとやっつけたり見たくなったりですね、批判したところと、満たされてたことする必要ないわけですね。それが大きな規模になって戦争が起こったり、いろんなことが起こったりですから、こういうふうにですね、これ本当の解決というのは、私たちがですね、みんなここで書いたイエス様に深くこう満たされていけると、そこから本当の意味で養うこともできるという、そういうことがですね、最後に締めくくりとして書かれてあるということなんですね。実際これは歴史の中でさっき言ったように、たくさんの人たちが命すら殺されて、非常に苦しい拷問をすら自ら住んで受けて死んでいったのは、それを超えるような非常に豊かな恵みを物語に受けたからですね。受けなければできるはずがないわけです。受けたなくはちょっとした一言でもやられてしまって意気消沈したりするぐらい人間は弱いわけだから、どんなに悪いことをされても言われても家族バラバラにされても、それでも従っていったと、この通りですね。私に従ってきなさい。非常に豊かなものを与えられて従っていったと。そういう歴史の中で実際にこの豊かさが証明されていったということなんですね。ですから、そういうね、無尽蔵のものがあるわけなので、私たちもそこからまず求めてい、くということですね。このヨハネ福音書は私たちにそういう意味で、これが求めをさらば与えられると、そういうことを提示しているということが言えるわけです。はい、それでは今日はそこまでの時にしています。